難民ナウのお時間です。
皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は在日ビルマ人難民申請弁護団の、団長でいらっしゃいます、弁護士の渡辺翔吾さんにお話を伺いします。渡辺先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺先生、早速なんですけれども、11月の8日にですね、ミャンマーで、総選挙が開催されて、アウン・サン・スー・チーさんが率いるその国民民主連盟 NLD が、両院で過半数を獲得したということでですね、これは大きく報道されたんですけれども、渡辺先生はその当日、選挙監視団の一員としてですね、現地にいらっしゃったということで、ちょっと、その時のことも含めてお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず初めにですね、今回の選挙全般に関して、渡辺先生がどういうふうに見ておられるのかということを教えていただきたいと思うんですけど、
天津政権が立ち上がってから、初めて の, 全国的な選挙ということで、途中その補充選挙ということでですね、スッチーさんも議員になったりしたわけですけれども、それの後の、非常に全国的規模の選挙ということだったわけですね。で、当然その NLD がですね、90年のような圧勝をするのではないかという見込みは我々もありましたけれども、しかしながらその様々な問題がやっぱり今の憲法下での選挙であるがゆえに、問題を抱えながらの選挙であったと。で、もともと 75% の議席数の選挙になるということと、もう一つはその少数民族の地域を中心としてですね、紛争地域があって、その選挙が実施されないということも事前に発表されていましたので、全体としてその公正な選挙になり得るのかという、懸念があったわけですけれども、いずれにしても NLD は当然選挙に参加をし、その国政においてですね、きちんとした地位を占めるということを、目標にしていたと思うんですね。で、さまざまな問題を抱えながらも、やはりその民主化に向けた一つの大きなステップとして、位置づけられていたと思いますし、我々としてもその NLD のスタンスについてはですね、それを受け止めて、今回の選挙監視に臨んだと。当然その選挙が適正に公正に実施されなければ、その NLD の思いというものもですね、実現されないわけで、我々としてはとにかく我々が見る多くのその国際的な監視団がそこに参加することによって、当然その投票に対投票を管理についてのですね、監視になるわけですから、そのためでも今回参加をしたという状況です。
なるほど、分かりました。今もお話の出たその選挙監視団の一員としてということなんですけれども、実際現地に行かれてですね、どういうことを、肌でお感じになったのかということを、次に教えていただきたいと思うんですけど、
今回日本からの選挙監視団というのは、2チームありまして、政府が主導する監視団と、それとミャンマー民主化議連 の、国会議員を中心とするですね、監視団があって、私はその後者の、議員連盟の監視団から、お誘いを受けて、参加をさせていただいたと。で、今回は他にも私だけじゃなくて NGO の方とかですね、そういったさまざまな方が参加をして、ヤンゴンと、ミッチーナですね、カチン州のミッチーナで、監視に当たったということでした。
2カ所で、監視に当たられた。
そうですね。
なるほど。
私はヤンゴンだけなんですけど、
実際その現地ではですね、もうどういう活動を実際にはされたわけなんですか？
私はもう本当に8日を中心にしか行けなかったので、その前後でさまざまな団体の人たちから、選挙のことだけではなくて今のミャンマー の, その人権状況とか、さまざまな状況についてもお話を聞くということで、聞いています。9日少数民族の方々を中心としたですね、 少数民族の問題についての取り組みの状況とか、うん、認識の問題とか、はい、そういったことについてもアラカンの人とか、はい、カチンの人とか、うん、カレンの人とかですね、はい、そういった人ともヤンゴンでは話を聞いています。
あ、なるほど。
で、まあ、もちろん中心はあの選挙監視なので、はい、11月8日の日曜日が、はい、中心になるわけですね、
はい、
で8日はもうあの朝の5時からですね起床して、
はいはい、
6時にあの、うん、投票開始ですので、
はい、
その前にあの最初に、投票所にですね、はい、行きまして、
う
ん、そこでまずその事前の準備とかですね、そういったものを、はい、まあ、視察をさせていただきながら、うん、あのどんなことをその注意心がけているのかとか、
はい、
そういうものを見てたんですね。で、あのやはりこうなんて言うんでしょうか、ある意味本こう公になる形での選挙っていうのは今回初めてだと思うので、
うん、
あのすごくこうそこにいる人たち、
はい、
あのなんて言うんでしょうかね、気合が入ってるというかそういう感じは受けましたね、
うん、
あのまあ、特に僕らが見てて思ったのは非常にその女性の方がですね、あの役割を担っていたと。で、多くの開票所があの例えば学校に設置されるんですね、
はい、
でそれで学校に設置されていて受付を担っている人たちというのが、
はい、
多くがその先生方なんですね。
あ、なるほど。
で先生方でかつその人がほとんど女性であったというのが非常に印象的でした。で、あのなんて言いましょうか、まあ、もちろん慣れないことをやってるわけなんで、
はい、
時間もかかりますし、
うん、
あれでしたけど、でもなんていうか雰囲気はですね、
はい、
本当に懸命になってやっているという感じがもうひしひしと伝わってくるような感じでした、ね、うん、で最初の5時に行った場所、5時過ぎに行った場所でももうすでに6時前に、
はい、
そうですね、50人ぐらいはもう並んでたんですかね。
はあ。
でもう6時の開始の頃には、はい、おそらくちょっともう後ろの方見れなかったんで、はい、もう数百人単位で並んでたと思います。6時、朝の6時ですね。日本は7時ですけど、
はい、
あのもう早くて6時だったんですけど、
はい、
でまあ始まって、
はい、
で、あの、まあ、今回あの投票が3つプラス少数民族っていうことで、
はい、
上院、下院、そしてその地方議会、
はい、
でもう一つはあの上院の方ですかね、
はい、
少数民族 の、
はい、
割り当てというのがあって、
あ、
特にヤンゴンですとアラカンと、カレンの人たちに対する割り当てが、
はい、
議席数の割り当てがありましたですね。
なるほど。
でそれはなんか要するにその例えばヤンゴンの中のそういう少数民族の 1% 以上人口比で占めている民族に対して議席を、まあ、なんて言いましょうか、下駄を履かせるという形で与えるというようなことでやっているようなんですね。さまざまなそういった工夫があるんだなと思って見てたんですけども、まあ、いずれにしても4箇所あるので、まあ、最後の少数民族のところは、
はい、
その少数民族の人しか投票できないので、
あ、はい、
まあ、基本3箇所なんですけれども、
はい、
すごく大変そうでしたね。
そうですね。
これ混乱しないかなって思っていて、
はい、
日本だったらそのすごくその投票する箱がですね、明確に、
はい、
もちろん分かれてるんですけれども、はい、並んで置かれてるので、順番に行った時に、
はい、
これがそのどの投票箱なのかってことをちゃんと見ながら投票していくんですけど、
はい、
でも間違いないかなと不安に思いながら、
はい、
まあ、見てましたけど、はい、でもとにかく我々ヤンゴンでは5箇所ぐらい回ったんですけど、
はい、
どこもですね、そういった形で一生懸命、
はい、
もちろんでその投票所ごとの、
はい、
その投票の仕方とか、
はい、
そのシステム作りとかはもうほとんどその投票所ごとなんですね。
ああ、そうなんですか。
その作り方が、
はい、
だからそれも日本だったらもっとねシステマチックにどこに行っても同じようなことになってるかと思うんですけども、はい、非常に印象的 で、
は
い、で最終的にいろんな形でそのそういう何て言いましょうか投票所が設営されている姿を見て、
はい、
で、まあ、その受付も一生懸命やって、一生懸命投票している人たちを見ながら、うん、で一度、まあ、どこも本当に長蛇の列だったんですけども、はい、あの守衛長田というところがあって、はい、そこではあのやっぱりすごく並んでる人たちがいて、質問をしたらどのぐらい待ってますかみたいなこと言って、3時間待ってますというような話で、もう3時間でも待ってもですね、とにかく我々は投票するんだという、そういうこう熱い思いがね伝わってくるような人たちだったんですね。でまあお年寄りなんかもいて、あの時折横に座ってあの並んでるのは家族だとかね、いうような話もあったりして、あの非常にあのこう、まあ、とにかくみんな選挙に来たんだと、絶対に投票するんだっていうような、うん、そういう印象を与える選挙でしたね、うん、で、投票の終わりは4時なんですけど、はい、早いんですけどね、
はい、
で4時に閉まるんですね、
はい、
で4時に閉まって僕らが最後に行った今さっき言った名前のところなんですけれども、はい、あのそこは4時にもちろん門を閉めて、
はい、
で入れな、そこでもう入れないようになって、はい、その後一人来ましたけどあのその人は実は、まあ、時間ちょっと過ぎてましたけど、はい、おそらくそこの投票所の、名簿があれば受け付けられたと思うんですけど、はい、実はそこの投票所じゃなかったってことが分かってあんたは違う投票所だって言って、結局その人は投票できなかったと思うんですけど、
あ、そうなんです
か。そんなことがありましてね、はい、でまあとにかく閉めて、
はい、
それから上院下院地方議会っていう投票所は1個だけなんですけども、はい、それはあのその箱を用意する段階で、うん、完全にその開けられないように閉めてあるんですね、
はい、
でその閉めてあるものをあのこれから開業するよっていう時に切って、
はい、
で開けて、
はい、
っていうふう、まあ、ことをやって、
はい、
で最初は事前投票のところからやって、
はい、
であの事前投票の数を数えて、
はい、
でやっぱり事前投票はあの与党、今の与党の方が強いんですよ。
あ、
なるほど。 NLD の方が結構拮抗してて、
はあ、
こんな状態なんだって思ったんですけども、はい、で実際にあの最初は、上院でしたかね、はい、あの開票されて、
はい、
見ていくうちに、
はい、
やっぱりあの、まあ、率直に言って NLD が圧倒的に強かったですね、まあ、おそらく4倍ぐらい NLD の方が、あのそこの開票所の話ですけれど、
あ
の強くて、こういう感じなんだなと思って見てましたけど、まあ、我々はその選挙結果に対して評価をする立場がその時には監視団としてはないので、まあ今となれば、まあ、やっぱりそうなんだなっていう思いでいますけど、そんな感じでしたね。
うん、
でもう一つあの投票所だけではなくて、
はい、
選挙管理委員会というところも行ってですね、
はい、
あのいろんな話をお伺いしたんですけれども、そこはやっぱりあの事前投票したものとかですね、
はい、
あと、郵便によるその投票というのがあって、
はい、
特にあの軍人さんらしいんですけども、
はい、
まあ、軍人さんに対する、
うん、
要するにいろんなところに赴任しますよね、
うん、
その赴任先に投票、
あの
用紙を送って、はい、それを繰り返してく
る。
で、まあ、いろんなそこの中には問題がある、というふうに言われているんですけども、
はい、
やっぱりその今回も投票を日の翌日ですかね、
はい、
そこの投票管理委員会にある投票の数がですね、
はい、
なんかこうお手盛りされてるんじゃないかみたいなことが言われていたり、
はい、
我々もたまたま選挙管理委員会の方に行っていろいろ質問したのは よかったと思うんですけど、
はい、
そういう意味ではあの公明正大さを保つためには、
はい、
我々かあの投票所における、うん、その公正さ、
はい、
は非常に保たれていたと思いますし、みんな一生懸命やって開票においてもですね、 まあ、会場においてもいろんなトラブルありましたけど、まあ、あの大きな意味では、はい、あの非常に公明正大に行われていたというふうに思うんですね。で、まあ、問題が今後も起こり得るとすれば、はい、やっぱりそこの選挙管理委員会にあるあの、うん、投票の問題というのは今後もちょっとそこは何て言いましょうか、整理しておかなきゃいけないんだろうなというふうには思いましたね。問題としてはあるんじゃないかなと。
先生、あの現地ではこう楽しいこともあったということなんですけど、ちょっとそれを教えていただきたいんですが、
まあ、ご承知のようにその私は在日ビルマ人の難民申請弁護団でずっと活動してきましたので、はい、やっぱりあの、まあ、特にあの民主化活動家を中心としてですね、あのここ最近ではもう自分で決断して国に帰るという選択をしている人たちも結構いるんですね。それは僕はあのなんというかその人の人生ですから、
はい、
あのもちろん難民だった人もその難民としては認められなくて、まあ、在留許可を与えられていた人も、
はい、
あのいるわけですけど、さまざまな人間がいて、そのさまざまな人間が自分の決断で、
はい、
まあ、あのミャンマーに戻ってるんです、ね、
はい、
今、
ええ、
あるいはあのさらにですね、
はい、
日本で難民申請をしていたけども、
はい、
在留許可を認められたと、
はい、
でも日本はもうなんか非常に難民に冷たくて、うん、もう俺は嫌だと言って、
はい、
海外に渡るアメリカとかカナダとかオーストラリアとか、
はい、
そういうところに行ってる人たちもいるんですよね、
はい、
で実はそういう人たちもまたミャンマーに戻ってるんですよ、
は
い、で実はあの Facebook とかでね、
はい、
見て、
はい、
いるなって思って、
はい、
連絡して、
はい、
会おうよっていう、
あ、はい、
一人だけ会うことは決めてたんです、
はい、
一人だけね、
はい、
あのアメリカに在住してアメリカ在住の人なんですけど、
はい、
その人いたので、
はい、
あの会うという約束をしてたんですよ、で、まあ、その人を通じて私が行くということもある程度知られていたこと も、
あ、
はい、あ、もちろんあるんですけど、
はい、
私あの選挙のと夜に、
はい、
あの選挙監視を終えてですね、
はい、
まあ、ビルマ人と会うという約束もあったので、
はい、
でその彼らと、
はい、
あの NLD 党本部の前に行ったんですよ。
あ、はい、
すごい人で、
うーん、
もう本当にあふれ、もうその党本部の前の道があふれ返って人で、もう車通れない状態になっちゃって、
は
い、でも大音量でその NLD なんちゃらかんちゃらっていうその音楽が流れていて、
はい、
もう楽しいその雰囲気丸出し
で、お祝いムード
ですね、お祝いムードで、もう我々勝ったみたいな感じのね、
はい、
まだ選挙結果全然出てないので
、はい、
うん、で、まあ、でも投票所の様子を見ればそれは勝っただろうなっていう感じになると思うんですけど、うん、私もそう思ったし、
はい、
で党本部の前に行ったわけですよ、
はい、
そしたら私にあの2度声かけられて、
その党本部の前でですか、
党本部の近くと党本部の目の前で、
はい、
でちょっと周りの、あの行った時には、
はい、
その日本のその難民申請をした人から、
はい、
渡辺先生とか言われて、
お
おとか言って、
はい、
握手して、
はい、
あ、こっち来てんだねみたいな
話
して
、はい、
で党本部の前に行ったら党本部の前で、
はい、
渡辺とか言われて、4、5人そのビルマ人が、
はい、
あの日本で難民申請していた男たちが、はい、ゾロゾロゾロって来て、
へ、
渡辺先生来たんだねみたいなこと言われて、
へ、
おお、君たちいるんだみたいな、
はい、
そんな感じになって、
はい、
T はいるかとか言って、
はい、
T に会ったかとか言うから、
はい、
まだ会ってないとか言ったら、ちょっと呼んでくれとか言って、
はい、
党本部の中に彼はいて、
あ、
その T さんっていうのが、
はい、
で、来て、で、おおとか言って、
はい、
もうね、それで結局、他のとこでも、そのアメリカの在住のその人とも会ったんですけど、
はい、
その月曜日に、
はい、
でその時に、結局、一緒に食事したのが5人だったんですけど、
はい、
全員僕のもちろん知り合いのね、
はい、
昼間、
ええ、
で空港でもまた会って、
おお、それも会いに来てくださったんですか、
じゃなくて空港に、はい、一緒に帰る便に、
あ、はい、
その帰る人がいたんです
よ、あ、なるほど、
日本に帰る人、
はい、
っていうので、
はい、
12、3人、
はい、
知り、あの会いましてね、
へー、
楽しかった、それは
嬉
しかったですね。まあ、でもやっぱり まあ、何が嬉しかったかっていうと、はい、もちろんそうやってその、ね、久しぶりに会ったっていうのを、こうそういう場所であるっていうことが楽しいんですけど、はいはい、まあ、何よりも何て言うんだろうな、やっぱり僕らにとってその難民保護っていうのは、
はい、
その彼らがその保護を求めている状況がね、
はい、
本当はなくなって、
うんうん、
国に帰ってね、
うん、
安心して暮らせることが何よりだと思うんです、うん、
はい、
で特にやっぱりミャンマーのケースだと、
はい、
まあミャンマーがその民主化されてね、
はい、
される過程に彼ら自身も、うん、関わることができて、
うんうん、
あるいは今後これからねさらにその国づくりっていう中に彼らが関わっていくっていうことが最もやっぱりそのいいことだし、そうしろということじゃなくて、それをまだ恐れて難民として生活している人もいるし、それはもうその選択なんで、僕はどっちが正しいということを言うつもりは全くないんですけど、でもそうやって選んで活動している人の姿もやっぱりとても嬉しいことだったんですね。そのさっきの T さんっていうのは残念ながらね、
はい、
日本では難民認定を受けられなかったんですよ。
はい、
ありえないですね、私から見たら。こんな男を我々はその認定させてあげられなかったっていう思いになったんですけどね、
はい、
だけどそうやって今彼はそのまさにヘッドクォーターの中にいてね、活動してるわけですよ。でその彼が、
はい、
ティングさんに会えたのは、
はい、
その彼が明日空いてるかって言うから、
はい、
いや、いろいろあるけど、でも連絡してくれれば来るからみたいなこと言って、もしくは場合によってはスーチーさんに回せるみたいな話してたんですけど、
はい、
まあ、スーチーさんとても忙しいからね、
うん、
それは無理だから分かってるからみたいな話して、
はい、
で、連絡があって、
はい、
ウーティングさんが空いてるから、
はい、
来てくれと言われて、20分ぐらいでしたけど、
は
あ、その T さんの、
ああそうだったんですか、
連絡で会えたんですね。
へ
え、うん、そうそうそうそう、だからね、いや、やっぱり本当に そういう意味でいろいろ嬉しかったですね。
なるほど。
そう、
やっぱりでもその日本でその難民申請されてる時って非常にこう厳しい困難な状況にあると思うんですけど、現地で会われた時とかってやっぱりもうどういう、やっぱ感情は全然違うものなんですか。
もう私フェイスブックにも書きましたけど、
はい、
もう 200% 生き生きしてます本当に、それがまた辛いですよね、こっちから見たらね。いや嬉しいんですけど、
はい、
でも本当にさっき言った話じゃないですけど、こういう連中をなんでその日本は難民認定してあげられないんだろうって思いますね。
なんかすごく嬉しい反面、やっぱりこう、
うん
う
ん、
日本のことを振り返るとちょっと複雑な
ものが、まあ、今未だにそうですけどね、
うん、
今だってね、確かに NLD のメンバーであったっていう人たちについて難民 その認定が厳しくなるかもしれないなっていうのは思いますけど、
はい、
でも世界のレベルでは2014年にミャンマーの難民認定率って 80% なんですよ。全然落ちてないんですよ。だからそのやっぱり政治活動をしている人たちから難民申請をしている人も認定を受けている状況があると思うんですね。だから各国の難民認定機関はミャンマーはまだ変わってないと思ってるわけですよね。私もそう思いますしね、
はい、
未だにやっぱりそれは NLD 勝ってもね、
はい、
まだまだワントレースはあるし、うん、25% 軍人でね、
はい、
どうすんのみたいな、そういうところがやっぱあるわけですよ、
うん、
で少数民族なんて全く保護されない状況でしょ、
うん、
カチンとかね、うん、カレンだってその停戦協定もそんだから安全なのなんて言ったら、うん、とんでもないみたいな話になるわけじゃないですか、うん、そういうところがやっぱり日本ではなかなか理解されないわけですよね、うんうん、
はい、
そういうさまざまなことがやっぱりこうね、よぎりますよね。うん、やっぱりね、アメリカに行った人間なんかも、
うん、
に難民認定受けられなかったんですよ、日本では。アメリカ行って途端に認定を受けてるわけですよ。で日本で難民申請して難民不認定になってるんだけどっていうふうに言っても、
はい、
アメリカの難民認定機関は、まあ、そんなの関係ないよって言っちゃうわけですよ、情けないことに。普通だったらほら、ヨーロッパだったらね、
はい、
例えばドイツで難民申請していた、
はい、
前はイギリスで難民申請していてね、イギリスで
は
認定でしたって言ったら、
はい、
ドイツも、あ、そうなんだ、じゃあさよならって言っちゃうかもしれない。でもアメリカ、その日本で難民申請してました、関係ないよね、はい、どうぞどうぞ。僕の知ってる人は40分で難民認定を
まあ短ければいいってもんじゃないですけどね、はい、
まあでもとにかくそういういろんな人と会えて、うん、あの彼らがそうやって生き生きと活動していて、
はい、
ね、あのいる姿を見て本当嬉しかったですね、
はい、うんうん、ありがとうございます。まあ、あの当日の様子をあの本当に生々しくあの教えていただいたんですけど、まあ、こう今回、まあ、ともあれこう選挙としては終わって、うん、こういう結果が出たわけですけど、うん、その初めにお聞きしたお話と少し重なる部分もあるかもしれないんですけど、まあ、こう選挙が終わってからこれからのまあ課題というか、まあ、どういうことを抱えているのかということをですね、最後に教えていただきたいと思うんですけど、うん、
まあ、その2010年憲法のもとで、はい、その 25% が軍人にもう割り当てられているという状況で、まあ、スー・チーさんは大統あの議員にはなれるけども大統領にもなれないという状況のもとでの選挙だったわけですけど、やっぱりその本当にその民主主義というものを確立していくのであれば、うん、まあ、この憲法の改定という問題が最終的な NLD にとってもですね、うん、まあ、目標になっていくと思うんですね、うん、まあ、その意味であの大きなステップになったとは思うんです、
はい、
ただまあこのステップによって直ちに憲法改正に至るかというと、うん、憲法改正のためには 75% を超える、うん、あの議員数の賛同がなければいけないので、うん、結局その軍人がですね、
はい、
賛成しなければ、絶対に憲法改正ってのはありえない、うん、そういうあのありえない状況なんですね、はい、うん、だけどもまあそれにしても、
はい、
もう民意というのはこういう方向にあるんだと、
うん、
歴史的にもうはっきりしたわけで、
うん、
まあ、今後軍がですね、うん、その意味での、まあ、抵抗を、
はい、
そのまあ、和らげていくということを、
はい、
まあ、そういう説得が必要なんだと思うんですよね、
うん、
で、まあ、対軍との関係でいうと、
はい、
やっぱりよりその法治国家として の、
うん、
その民主主義というものが確立していく、
はい、
そういう社会を構築していくためにも、
はい、
やっぱり軍のその何て言いましょうかコントロールを少しでも弱いものにしていく、
うん、はい、
そしてその民主主義の力を強めていくということが必要だと思うんですけれども、うん、その意味であのやっぱスー・チーさんのリーダーシップというのは今後も欠かせないとは思うんですね、
うん、
ただ、まあ、あの選挙の後で、なんかあたかもその大統領の上に自分がいるかのような発言かのように、
はい、
あの、うん、表現されて、
うん、
いますけれども、
はい、
やっぱりそこはもうちょっとあの正確に把握すべきだと思うのは、うん、やっぱりスー・チーさんのその役割というのは非常に大きいし、
はい、
今後もそこは変わらないと思うんですね、うん、ただ他方やっぱり彼女はスー・チーさんはその法の支配ということをずっと言ってきているわけで、
うん、
法の支配を実現するために何が必要かということを、
はい、
やっぱり国民にも訴えているし、
うん、
まあ、自分自身もそこは当然その踏襲している話なわけですよね、
うん、
ですからまさにその NLD の人たち、
はい、
そしてそのミャンマーの国民がですね、
はい、
そのことを理解し、
うん、
自分たちが主人公になって、
うん、
今後のその国づくりをしていくという体制が、
うん、
やっぱり今後求められていくと思うんですね、
うん、
でそれがやっぱりまずは民主主義という観点から一義的に必要な、
はい、
課題だと思うんですよ、うん、やっぱり今まではスー・チーさんのね、
はい、
看板で買ってきたところもあるし、
はい、
スー・チーさんにみんな惹かれてそのスー・チーさんの言ってることが正しいっていうようなね、
はい、
それはやっぱりこう表現としてはいいかもしれないけれども、
はい、
今後そのずっとね長続きするようなことではなくて、
うん、
やっぱりそれはどこの国もそうですけれども、
うん、
みんながやっぱり主権者としてその立っていくということが必要な状況だと思うので、
うん、
そこの課題は大きいと思うんですね、
はい、
でそれが今後の、まあ、非常に大きな課題だと思います、う
ん、なるほど。
でもう一つやっぱり、
はい、
ミャンマーは
その、はい、
車輪は2つあるわけで、
はい、
連邦国家実現という問題から見れば、
はい、
その少数民族の問題というのが今後、うん、まあ、なんて言いましょうか、どう乗り越えていくか、
うん、
まさに今 今の政府は全く乗り越えられなかったし、
はい、
実際に昨日今日もですね、家臣の情報によれば、はい、その爆撃をしているみたいな話があって、うん、本当にとんでもないような状況というのが続いていると、
はい、
これはやっぱり許してはならないし、
はい、
そのまさに NLD が政権を担った時に、うん、少数民族と対話をどう進めていくかと、
うん、
でこの前一部停戦協定を結びた方、そのカチンを中心とした一部は停戦協定を結ばなかったという状況があるわけで、
はい、
そのいった状況をそのもっと包括的に停戦協定、そしてその民族の自治や少数民族の連邦国家に向けた取り組みというものがどのように進められるのか、
うん
うん、私たちその金融さんと、
はい、
翌日に会うことができたんですね、
はい、
選挙の翌日に、
はい、
ウーティングさん副、顧問ですね、
NLD の
NLD の顧問なんですけども、はい、でまあ金融さんが言うには、
はい、
共存であると、我々にとって重要なことは、
うん、
その、まあ、民主主義と、
はい、
その、まあ、連邦国家設立のための共存であるということを言っていて、
はい、
要するにその共存に向けた取り組みを NLD がきちんとできなければ、
うん、
その我々は、まあ、ある意味何て言うんだろう、結局何もできなかったことになってしまうというようなことをおっしゃっていて、
うん、
NLD に求められているのは そこであるということを、うん、まあ、ティムさん自身がおっしゃっていて、やっぱりその少数民族の問題っていうのが、
はい、
かなり先ほどの民主主義のそのなんていうか内実をこう深めていくということと同時に、まあこれはやっぱ本当に両輪だと思うんですね、メンバーにとっての、
はい、
なのでそこの、取り組みが今後の課題である、
うん、
まあ、そしてこれは国際社会からいつも言われる話で、
はい、
常に少数民族ということの中にロヒンギャを含むのかというテーマで言われるような話で、
はい、
ロヒンギャ問題というのはやっぱりその、まあ、喉に引っかかった魚の骨じゃないですけども、
うん、
というところで、
はい、
これはまあ、僕らとしてみたら順番つけて少数民族を解決したらロヒンギャ問題を解決してねという話ではないと思ってるんですけど、うん、
はい、
同時に取り組まれるべき問題だし、
うん、
常に留意されるべき課題だと思うんですけども、
はい、
そこについても最終的な、
うん、
やっぱり何らかの判断が下されるべきだと思いますし、
はい、
うん、まあ、そういう判断ということも、
はい、
まあ、僕なんかから見ればその民主主義の内実がきちんとね、
うん、
深まっていき、
はい、
少数民族問題が解決されている中で、
うん、
やっぱり人間の問題というものも同様に、
うんうん、
人権の問題として、
はい、
民族の問題として考えられていくべきことだろうとは思ってますけど、
うん、
まあ、そういったもろもろの課題が、
はい、
あるだろうなと思います。
うん、
で、まあ、同時にあと、まあ、これは全く違う観点ですけども、
はい、
やっぱりこれはちょっと個人的なあれかもしれませんけど、
はい、
やっぱりミャンマーってものすごくいい国だと僕は思うんですね。天然資源にあふれていて、
はい、
環境というかな、天然資源にあふれたその自然豊かな国というか、
はい、
昔はね、ミャンマーは米の一大産地でもあったっていうところでもあるし、まあ、肥沃な土地も持ち、
はい、
そういうその豊かな国が、
はい、
なんて言うんだろう、いわゆるそのオープン国際社会にこう開かれた時にね、
うん、
食い物にされないような、
うん、
やっぱり環境づくりというか、
うん、
システムづくりというものを、
はい、
ぜひ本当に実現してほしいなと、
うん、
やっぱりなんか本当に民主化されたけども結局どんどんどんどんその外資によって食い物にされていくような、
はい、
そういう自然環境も破壊されて、
うん、
その行くようなそういう、
なん
て言うんだろう、まあ、いろんな 国々がその繰り返してきた過ちというか、
はい、
そういうふうにはなってほしくないなというふうには思いますね。
ちょっとこういうことも含めていろいろ課題もあり、そして今そのこうオープンになっていく中でいろんなこう波にもさらされる中でこう気をつけてほしいようなこともお話をいただいたんですけど、はい、今日はどうもいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は在日ビルマ人難民申請弁護団の団長で、11月8日に開かれたミャンマー総選挙に、監視団の一員として現地に行かれました、弁護士の渡辺翔吾さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。